鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴49年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋はオープニング、星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、今日12月4日でですね、明日明後日12月の6、7ですね、土日、札幌でですね、あの鉄道文化博覧会っていう、はい、イベントが開かれます。これはあの道庁近く の, あの赤レンガの2階で、あの北海道内で、まあ、いわゆるこう鉄道で、まあ、町おこしようみたいなようなグループが、まあ、集まって、各鉄道を PR するんですけども、はい、不詳、私もですね、またあの東北海道鉄道研究会っていう団体で出展することになりましてですね、はい、何やるかっていうと、またこれも恒例なんですけど、紋別の近くの諸骨駅の駅弁のホタテ飯、はい、これまた販売します。で、あとはあのちょっと特製 の, あの専門本線 の, あの切符を、まあ、枚数限定なんですけども配布して、で日付印なんかも押していただけますし、あとはあの国鉄の切符の販売とかですね、あとそのビデオとかの動画ですね、東北海道にまつわる、はい、今回ですね、あの花咲線の新しい、PR DVD がっていうか動画ができまして、うん、それもご紹介したいと思います。あの入場は無料でございますので、ぜひあの札幌に、中の機会で行くよっていう方は、この12月6、7、ぜひこの赤レンガ庁舎に、来ていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。はい、さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、あの先週に引き続きですね、北旭川から、貨物列車に乗って、はい、北見貨物駅まで行きましたので、その模様を、ご報告したいと思います。で、前回はあの石北トンネルを出たところまでご紹介したんですけども、あのトンネル出るとですね、あのもう空もだいぶ青くなってですね、明るくなって周りが見えるようになったんですけど、そうするとですね、その牧場っていうんですかね、にエゾシカがちらほら見えるようになってきたんです。で、あ、まだ遠くに見えてる間は、あ、まだ大丈夫かなと思ってた途端、はい、まずあのオスのエゾシカが線路に侵入してですね、で、横っちょに逃げればいいのに、なぜか線路と並行して走って逃げるんですよね。で、しばらく、走って、で、横っちょに逃げていったんですよね。うん、で、ああ、終わったねなんて言ってたら、まもなくしたら、今度はもう、ほんと直前に、やっぱこれもオスのエゾシカが、横切っていって、はい、もうブレーキとかダムをかける余裕もなく、うん、でも、寸出のところで、逃げていったんですね。多分あれ尻尾の毛かすってたかもしれない。本当そのぐらい本当目の前だったんですけど、はい、まあやっぱりエゾシカやっぱりこの朝早く出てくるんだなと思ってですね、いました。そしてあのこのトンネル抜けてですね、最初があの奥白滝信号場っていう、はい、我々はあの白滝シリーズの駅ですというふうに言ってですね、はい、前のその時刻表だと、奥白滝、上白滝、白滝、旧白滝、下白滝っていうですね、はい、白滝の駅名がブワッと続いてたんですけど、現在はですね、駅としてはもう白滝しかないんですよね。はい、で、奥白滝と下白滝は信号場として今も残ってまして、うん、駅舎もまだ残ってるような状態なんですけども、そんなところ、まあ、通り過ぎたわけなんですね。さて、それでそういったところ過ぎて、で、マルセップをもう通過をすると、まだ今度、エンガルですね。はい、 で、右からですね、網走からの線路が近づいてきて、はい、6時32分ですから、ずっとロングランで2時間半走り続けたっていうことになるんですけど、やっとそのエンガルの駅に到着をしました。
さすがにこちらは止まりますよね。
止まります、
はい、
ここは進行方向がこう変わるの で、
ね、
やっぱりどうしても止まらなきゃダメ、はい、ここもですね8分停車だったんですよね、うんうんうん、それで、私たちはそれまでの先頭の、機関車を降りて、はい、今度それまで最後尾だった機関車に引っ越しをするんですね、うんうん、はい、まあ、今度その最後尾の機関車が今度は一番前になるので、はい、ほんで、まあ、なんかこうコンテナ その今日はどんな中身なんでしょうかねなんて係の方と話をしながら言うと、まあ、ほとんどですね空のコンテナなんですよね。今の季節北見から玉ねぎを積んで、
はい、うん、玉ねぎ列車、
玉ねぎ列車なんですよね北見から旭川行くのはもう玉ねぎ列車なんですけど、はい、うんうん、帰りはちょっとこれ荷物が少なくて、はい、まあ、なんか産業廃棄物系のなんかコンテナが何個かあったんですけど、はい、それ以外はまあほとんど空で、うん、まあ、これがちょっと北海道の物流の弱いところで、北海道から出ていく貨物はたくさんあるんですけど、入ってくる荷物が少なくて、まあ、それでこうちょっとなんですかね、こう経営的にもなかなか厳しいというところで、なんかそんな話をしてたらですね、8分なんかあっという間に過ぎてしまって、でしかも、まあ、貨物列車としては短いかもしれないですけど、はい、11両もあるん で、
ね、
はい、もう最後もう駆け足だったんですよねそれで、先頭というかそれまで最後尾だった機関車に、はい、転がり込んでですね、で、運転手さんとこうご挨拶して、それで、すぐもう出発みたいな感じで、はい、こう網走に向けて、出発をいたしました。で、ここからですね、今度生田原っていう駅に、はい、これなぜかですね交換列車もなくて、2分ほどこう停車 をするんですけども、ちょっとその前にですね、エンガル出たら靖国っていう駅があって、はい、でどうもそこを出たところで運転手さんがなんか難しい顔をしてきたんですよね。霜が線路についてて、そんなに上りではないんですけど、はい、ちょっと空転し始めたねみたいなような感じで、そうするとプログラムっていうか予定にはなかったんですけど、はい、無線機を持って、後ろの運転手さんに、3ノッチ入れてねっていうことで要請するんですね。そうすると後ろの機関車が今度押し、
はい、
力を込め始めるんですよ、うん、そうするとやっぱりなんとなくふっとこう軽くなったような感じで順調にこう走り出したんですね。でそうするとしばらくすると本向きの、先頭の運転手さんが無線機でありがとうございましたって言うと、はい、後ろの機関士さんが、まあ、再びその、ノッチを切ってぶら下がり状態っていうかですね、はい、そういう状態にまた戻るという、うん、そういうところをちょっとこう拝見させていただきました。だからその縄文、この先の縄文とかその石北峠を、
はい、
やっぱり山越えのところは最初からこう打ち合わせして、ここからじゃあ押そうねみたいなことはやってるんですけど、はい、まあ、途中こうしたこう、ちょっと予想しなかったところでは無線機でこういろいろやり合うっていうですね。でその生田原で2分の休憩の後ですね、次の難所の縄文峠に、で勾配を示す標識って線路のそばに立ってるんですけど、はい、これがもう徐々に上がっていくんですよね、うん、最初は10パーミルっていう1000メートル上がると10メートル、1000メートル行くと10メートル上がるってい う上り勾配が、それが今度20になり、でついに25パーミルっていう、まあ本当きつい上り道になるんです、はい、上りになるんですけど、でだんだん上がっていくとやっぱり速度もちょっと落ちて、
はい、
まあ、本当その空転をしないようにゆっくりゆっくり行くんですけど、そうするとですね、いました、撮り鉄さんが縄文峠、おお、ちょうどその S 字カーブになってるところの山の上でこう構えてらっしゃった方がいて、あれいい写真撮れたんじゃないかなと、まあ思いましたですね。でそうしてると今度縄文トンネルに入るんですけど、まあ、この縄文トンネルは建設当時は強制労働、まあ、いわゆるタコ部屋 っていうので作られたんじゃないかっていうふうに伝えられてて、まあ、なんとなくこう、まあ、胸の中でこうちょっと手を合わせるような感じだったですね。で、この縄文トンネルを出るとそのここ の, その縄文信号場または縄文駅っていうのはスイッチバックがあったんですよね、はい、あのいや勾配がきついので、うん、なんとなくその跡も見えたんですけども、今はもうそれらもうほとんどもうなくなったっていうことで、はい、本当は跡だけですね、うん、で、その縄文のトンネル抜けると、下り勾配になって、はい、で最初の金花信号場っていう、はい、これももともと駅だったんですけど、今信号場だけになっちゃったんですね、うん、でここでその H100 の普通列車が旅客列車が待っててくれて、うん、でその横を貨物列車がヒューと通るっていう、普通は貨物列車が待っててあの旅客列車がこうヒューと行くんですけど、はい、あやっぱりあの DF200 ベテランというかもうだいぶ年数経ってているので、はい、やっぱり最近出てきた H100 はこう敬意を表しているのかなと勝手に思ってたんですけど、
無理させない、
無理させないみたいな、というようなことがあり、まあ、今度はルベシベの、はい、駅でここは停車します、
はい、
貨物列車らしくですね30分停車します。おあの交換列車が、まあ、あってですね、それであのこのルベシベの駅で、まあ、30分あったもんですから、はい、そうそう、あの以前は貨物列車ってその関急車とかっていう車掌さん乗ってる車両があって、ね、はい、まあ、取材とかなんとかっていう時だったらそこにまあ陣取ってたんですけど、はい、今関急車っていうのがないので、はい、で関急車にはこうトイレついたんですけど、はい、トイレないんですよね。
お、なるほど、
でエンガルも8分停車なんですけど、とっても出ないけどその跨線橋を渡っていかなきゃならないので、はい、やっぱこれは無理だというところでこのルベシベ駅で、はい、30分あるので、はい、まあ、ここはゆったりできるねってなもんで、はい、ちょっと微妙な話だけど、まあ、トイレ休憩を挟ませてもらって、はい、でルベシベの駅も久しぶりにこうなんか見て歩ったんですけど、はい、以前はルベシベって駅ってこう林業というか原木の集積基地であったりとか層雲峡への観光客の入り口だったんですよね、はい、鈴木さんの時は修学旅行は東中学校の時は札幌でした。
札幌も行ってます。
札幌行ってますね、
はい、ルスツ、ルスツ札幌、
あの僕らは村教行って山登りだったんですよね。
うわ、
で赤岳黒岳、
うわすごいですね。
それでその時は釧路から多分臨時列車か9時の急行列車増結してたんだと思うんですけど、うん、このルベシベ駅で降りて、でそこにその駅前にバスがダーッと並んで、はい、それで村教行ったっていう、まあ、思い出の駅だったんですけど、もう今やもう無人駅で、ただ駅自体は大きいので、はい、やっぱりなんか王子をこう感じさせるなっていうところだったんですけど、そしたらですねで列車に戻ったところ、しばらくすると特急オホーツクが、はい、網走から来たオホーツクが来て、で、まあ、キハ283 の、青い車体で、向かってきたんですけど、まあ、また見たらあやっぱり3両かとかって思うんですね本当283が3両というのはちょっと短いよなと思いつつですね、で、そんなことでこうオホーツク2号を見送ってで出発と、
はい、
で、ルベシベの駅を出発してですね、そうするとですね途中の藍の内のあたりだったんでしょうかね、その玉ねぎ の, その工場っていうんですかね、ちゃんとまあ製品にして、うんうん、で、出荷をする本当大きなその玉ねぎ工場っていうか出荷場所っていうか、それが横に見えて、あここのその玉ねぎがこう列車に乗って、まあ、行くんだなっていうのが、まあ、分かりましたですね。で、北見の駅にはですね、午前8時28分に、到着をしまして、で、これ1番線に到着をしてですね、それで、そのまま一旦本線を網走方に引き上げて、コンテナヤードに、転線をし、そしてこうフォークリフトがですねこう待ってたように動き出して、はい、でコンテナをこう 積み替えたり何々するというところも、拝見をさせて、いただきました。で、あの今回その、まあ、本当初めてその営業用の貨物列車にこれだけの時間乗るっていうのは本当初めてだったんですけど、本当貴重なあの、体験をさせていただきたんですけど、あのなんとなくそのSL と違って蒸気機関車と違ってディーゼル機関車って力あるから、その割とこうヒューって行くのかなとかって思ってたんですけど、そんなことはなくて、やっぱり峠がきついと、そのやっぱり運転手さんたちの、あの技っていうかですね、まあ、その時その時に応じたその気象条件とかに応じたやっぱりその運転の仕方とか、それからその2両なんでやっぱり本当に息の合ったあでやらなきゃダメだったんですね。それで、この私が乗った8071っていうのはこの日は定時で、着いたんですけども、はい、次の日がですねちょっと大雨で線路冠水があって、次の日ですか、列車がちょっと運休になったりとかですね、まあ、やっぱりその最近 の, その自然災害って今までとはちょっと考えられなかったようなその雨の量だとか雪の量なので、うん、はい、まあ、その中をそのこの貨物列車がこうあの重たい貨車を引っ張っていくっていう姿を見てですね、まあ、改めて本当こうなんか物流を確保するのは大変なんだなと思って、見てました。で、その以前はですね、まあ、私がこう国鉄に行った時って先ほどもちょっとお話ししましたけど、この貨物列車って必ずその列車係っていう方が乗ってて、それで、まあ、いわゆる車掌さんですね、最後尾に乗ってて、で運転手さんとその列車係2人でこう、乗ってたんですけど、今はもう運転手さんがその1人でこの何百トンっていう列車をこう操ってる姿を見てですね、あ、そしてブレーキとか、まあ、アクセルっていうになるノッチとかってやっぱ反応がやっぱり遅いんですよね、はい、だからそのエゾシカとかがぴょんぴょん出てきてすぐ止まれとかっていうのは全くできないですし、はい、それからそのいきなりもう急加速っていうのもこれもまあできない話なんで、はい、まあ、やっぱりその運転手さんたちはこの線路を熟知してるにしてもやっぱり大変厳しいなというふうに思っていました、うん、まあ今回本当 JR 貨物さんのこと協力でですね、で今 JR 貨物さんはそのなるべくこういったこう貨物の現在の姿をまあ見てもらおうっていうので、はい、まあ、いろんなこうなんですかね、こう、まあ、マスコミの方とかライターさんだとか、はい、そういう方々になんか乗ってもらって、で正しい情報をなんかこうレポしてもらうっていうことで随分こう注力しているようで、はい、もしあったら今度釧路と帯広の間乗ってもいいですよみたいなことを、はい、言われたんで、
楽しみですね。
これはね、心がちょっと動いちゃうなとか、帯広と言わず札幌ぐらいまで乗ってても別に、はい、いや朝4時から乗ってですね8時半っていやちょっときついかなと正直思ったんですよね、4時間半ですか、
はい、
全く苦もなく、やっぱり先頭に乗ってるっていうのがやっぱりいいんですね。前を見ながら、はい、こう視界が広がってるところをこうずっと見てるっていうのはやっぱりこう旅客列車に乗って横っちょしか見えないっていうのとはわけ違うんですよね、はい、運転席 の, そのお隣の、はい、まあ、今そしてですね、昔はその DD51 とかって助手席っていうのがあったんですけど、はい、今もあるのかな。僕ら座ったのはあの普通のパイプ椅子なんですよね。まあ、積み込んでるんですよ、なんか、はい、そういうその、まあ、補選の方だとか、あとその、まあ、なんかいろんな方々乗るのに、はい、でもパイプ椅子だったんですよね、でだから本当に一人で運転するっていうのがもう本当大原則 の, その、まあ、DF200 なんですけど、まあ、でも力があってかっこいいなと思いつつ、なんか中でやっぱりその運転手さんの技っていうのが、まあ、非常に光った、はい、それがよく分かったなんですね。また、別な機会にまた乗ったらですね、この番組でまたご紹介したいと思います、はい、
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴49年鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。